皆さんハレルヤ、おはようございます。今日は本当に素晴らしい良い天気が与えられました。今日名古屋からこちらまで、伊勢湾岸道を通ってきましたけれども、山の三重県のですね、藤原岳とか龍ヶ岳とか釈迦ヶ岳とか、その三重県側の鈴鹿セブンマウンテンのですね、山々ずっと、それから津の方に至るまでですね、本当にきれいにくっきりとですね、景色が眺めることができました。今年は異常気候、異常気象もあるんでしょうか、天候不順で暑いのか寒いのかわからないような、しかも大きな台風の襲来もありましたので、何かと騒がしい秋ではありましたけど、でもこうして皆さんと一緒に礼拝を持つことができて、本当に心から感謝をしております。最近、ある本を読んでおりましたら、明治の文豪夏目漱石の秋の句が非常に私の心を捉えました。皆さんもご存知の句であるかもしれませんが、秋達也、ね、秋達也、一巻の書の読み残し、秋達也、まあ秋のですね、歳時記によると秋の季語ですけれど、秋といっても、もうちょっと早い時期のですね、漱石の場合は、早い時期のであったようですけれども、でも、まあ今日も本当に晩秋とは言いながらね、秋ですので、とても私の心を捉えた句であります。ご存知のように、夏目漱石は近代俳句の祖であるところの正岡子規の親友でありました。正岡子規の影響を受けて彼は俳句作りに励んだようです。それほどたくさん、句はありません、100句ぐらいあるようですけれども、どの句もさすがに文豪の名にふさわしい名句があります。その中の一句が秋達也、一巻の書の読み残しです。私はこの句をですね、読みまして、考えさせられました。まあ秋立やっていうのは分かりますけど、一巻の書の読み残し、一巻の書、何かな、一体漱石をしてね、一巻の書、一巻って巻物のことでしょう、まあ、一巻の書ですから、まあそこらにあるところの週刊誌とかそういうレベルの本じゃなくて、一巻の書、なかなかの骨のある書だと思うんですね。しかも彼はそれを読んだけれども読み残しているという意味がね、こうイメージがあるんですね。私はその夏目漱石の心情を全て推し量ることはできませんけれども、何だったんかなということをですね、考えさせられました。なぜかというとですね、夏目漱石はこの句を作って、3ヶ月後ですね、49歳で亡くなりました。ということはこの句は漱石の死ですね、死に無関係とは言えないのではないかなと思ったんですね。一体彼が一巻の書と言ったのは何だったのかな。で、いろいろ文学の研究者がその辺のところはかなり研究されているようです。でも一巻の書が何であるかということを、これだというふうにですね、 断定しているものはないようです。でも気になるものですよね、何だったのかな。夏目漱石は、夏目金太郎というのは本名だそうですが、漱石は、俳号、俳句の号なんですよね。ですから、その俳句の号を使って彼はもう漱石っていうふうにですね通るようになってるんですけど、まあ、でありますから、この漱石のですねこの句はなかなか意味が深いなと思ったんですね。で彼は、知識人でありますから、東大卒、まあ昔とはいえね、東大の先生までしてロンドンにまで留学して、そして、研さんに生んだようなシャープな日本を代表する文豪です。で彼は聖書もよく読んでいたようです。その彼の残した書を調べてみますと、かなり聖書について探求してる、中道してる。あ、彼はこんな風に、聖書というか人生、生きがいというか死ということをですね、感じて、探求しているようであります。愚美人草という書が書かれた頃に、その中にですねこんな文句があります。問題は無数にある、泡か米か、これは喜劇である。孝か小か、これも喜劇である。あの子かこの子か、これも喜劇である。英語かドイツ語か、これも喜劇である。全てが喜劇である。最後に一つの問題が残る、生か死か、これは悲劇である。と彼は無美人草の中で自分自身の、まあ、人生観をね、悩みを語らしめているわけですね。ですからこの一巻の書の読み残しというのは、一巻の書は単なる書ではなくて聖書だったんじゃないかなとも推察してもおかしくないと思うんですね。私もそれを読んで、まあ、クリスチャンですので、こう身引きもあるかもしれませんけども、この一巻の書は聖書だったんじゃないかなと考えます。で、漱石は49歳で亡くなりましたけども、自殺ではありません。病気で死にました。彼の病気は潰瘍性胃潰瘍、消化性潰瘍、つまり消化器が弱かったようですね。ずっともう書を書いてる頃から随分その病気で悩んでいたようです。で、奥さんに自分がその潰瘍で死んだ時ですね、その死ぬ、まあ、1日か2日前にこんな風に言ってるそうです。人間もなんだな、死ぬなんてことは何もないんだな、俺はこうやって苦しんでいながら死を考えたよ。この最後ね、もうほんまに弱くなって今あの際になって奥さんに言ってるわけですね。まあ今死にたくない、今死んじゃ困る、これが文豪夏目漱石の最後の告白だったんですね。私はこの秋に秋達也一巻の書の読み残し、あんな賢い、あんな優れた、あんな立派な彼があそこまで聖書を読んで求めながら今死んじゃ困る、これで終わってるんですよね。なんとも言えないですね。で、ひるがえって私たちは愚かなものですけど、本当に小さなものですけど、こんなものがね、聖書を本当にね素直に信じることができて、そして毎週教会でやってきて聖書の言葉を学ぶことができる、なんという幸いでしょうか、なんという 感謝のことでしょうか。毎週講談から語られる先生のメッセージを聞きながら、毎週毎週違ったところが出てきますね。毎週毎週聖書のテキストが変わると、また全くテーマも変わってくるわけですね。それを心新たにいつも先生から教えていただく、これは本当に幸いなことですね。今日も皆さんと一緒にこうして、マルコの福音書の箇所、マルコの福音書の公開説教ということで、今日はこのところが当たりましたので、テキストで学んでみたいとやっております。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今日のこの素晴らしい秋の日、兄弟姉妹が共に集って交わり、共に祈り、礼拝を捧げることができてありがとうございます。癒し、何の取り柄もない愚かなものですけれども、本当に心をオープンにして主よ語りたまえと語らせていただいて感謝であります。ありがとうございます。横井姉妹のお祈りにもありましたけど、高校生の時に教会を訪ねていった、本当に小さな教会であったけれど、蓮見姉妹の心に本当にあなたが語ってくださったと確信します。私たちのこの礼拝に臨んでくださって、神様の深いところを学ばせていただくことができるように皆によってお祈りします。アーメン。さて今日は、マルコの福音書の11章の1節から11節というこのところを読んでいただきました。今日の箇所はとてもなんか滑稽な箇所のように思うんですね。水戸黄門万有記の何か旅をしている昔の人がですね、たどりながら、あれもね、不思議な物語、ある意味で滑稽と思える箇所であります。でも私はこの箇所は単なる滑稽なね、田舎芝居の滑稽なストーリーとは段違いだと思います。よくよく目を凝らしてこの箇所を読みますと、何かね、霊が働いてイエス様のお方というものが浮き上がってくるように思うんですね。でこの11章の、さて彼らがエルサレムの近くにという書き方がしてありますが、ちょっと戻って10章の32節をご覧ください。この11章の1節からのこの物語は、10章の32節のこの言葉がベースにあって、そのようなところからこれが存在していると思うんですね。つまりこの聖書の前後コンテクスト、前後関係ね、こう前後関係で聖書を読んでいかないと、その箇所だけを読んだのでは本当の深い意味が解することができないように思うんですね。で10章の32節、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。イエス様はエルサレムに向かってね、今まではガリラヤを中心に、語り、そして奇跡を行い、また悩めるを救い、また神の言葉の真理を語られます。主にガリラヤを中心に働かれました。ところが32節で、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエス様はガリラヤを後にして いよいよまなじりを消して正々堂々とこのエルサレムに向けて弟子たちを連れて歩もうとし始められたわけですね。ところが弟子は驚き、また後についていく者たちは恐れをまた、一体イエス様はこれからどうなさるんか。今までまあ言うならば敵はもちろんありました、ありましたけど割合平和なね、割合ありがたいその状況の中でイエス様の活動がなされました。ところがこの実章の32節からは全く趣がね異なってきてるわけですね。そしてさらにその後言いますと、するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んでご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の目の後によみがえります。我々クリスチャンは2000年後に住んでいる。ずっとイエス様の生涯を完全に後から見て、完全に次どうなるかどうなるかどうなるかと分かってるわけです。ところが分からない弟子たちはイエス様がこれから十字架にかかることなども聞いてはいるけど、その意味は全く分かってないわけですね。そのイエス様がまなじりを消してエルサレムと会われた。おお、どうなる。弟子たちは驚き、恐れを覚えた。これから先どうなるんか、こういうことですね。でもイエス様は十字架にかけられると、あざけられ、椿をかけられ、鞭打たれ、人の子は三日の後によみがえる。全く彼らにとっては未知の世界ね。それをですねイエス様がそう語っておられて、11章でエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテバゲとベタニアに近づいた時、イエスは二人の弟子を使いに弟子ってと、そういうふうな流れになっているわけです。ユダヤ人にとって歴史はね、ユダヤ人の歴史を知る人のユダヤ人にとってはね、このようなイエス様の行動がどういうふうになるかということは分かってはいないけれども、何か起こるんじゃないか、不吉なことが、不穏なことが起こるんじゃないかと想像できるわけです。事実イスラエルの歴史にはね、そういうことがすでに起こっていたんですね。皆さんもご存知のように、紀元前の175年に旧約聖書と新約聖書の間で聖書の言葉にはなっていない事件が、大事件が起こりました。これは聖書の中に書いてありませんので、あまり教会では説教でも引用されませんし、学ぶことがありませんけど、一般の歴史では聖書に載ってないから嘘とかそういうことじゃなくて、実際にイスラエルに起こった出来事でした。紀元前175年、エルサレムはアンティオコス・エピファネスというシリアからというかね、とんでもない悪がですね起こりました。そしてこのアンティオコス・エピファネスという人はユダヤ教を根絶やしにしようとしたわけですね。そして、事実その神殿ですね、バビロン捕囚の後ペルシャオプロスによって再度建て直された神殿ですね、その神殿に乗り込んで、そして、もうめちゃめちゃにしたというわけですね。 その中で彼がしたことはですね、その幕屋というか大田というか神殿至聖所なんかがあるね、そこですね、そこの中に乗り込んで、誰も入れないと言われる聖なる聖なるところに乗り込んで、彼は神殿の一番の大事なところで豚を捧げました。本来だったら羊と子羊とかね、そういうもの、お牛とかそういうものが捧げられるところで、豚を、最も耳聞こえない豚を捧げました。そして、それだけではなくてですね、まあその汚し、汚し、そしてその神殿に遊女ね、遊女を置いてですね、そしてそのイスラエルの神殿にそういうような汚れた本当にとんでもない事件が起こりました。でそのことで、これはいかんというわけで立ち上がったのはユダ・マカビウス、マカビ兄弟っていう、その事件がありまして、そのように汚れてアンティオコス・エピファニスによって汚されたその神殿をユダ・マカビウス、マカビ兄弟が完全にその汚された神殿を建て直す、そういうような事件がこのちょうど旧約聖書と新約聖書、イエス様が登場なさる前にあったんですね。でユダヤ人たちはそのマカビー事件をよく知ってました。でありますから、このイエス様がただならぬ状況でエルサレムに向かわれるという姿を思い出した時には、その当時はですね、ヘロデ王とかローマ軍によってもう一遍、まあ昔ほどではないですけれど、まあまあチャチとも言えるような神殿がイエス様が登場なさった頃にはもうちゃんとあったんですけどね、まあ、それでも不十分な昔のソロモンのあの時代ですね、のことを考えたらもうチャチなものであったようです。で、イエス様がそういう姿で行かれるということは、あのマカビー兄弟の革命ね、あのようなことがまた起こるんじゃないかと思ったんですね。思っても不思議はないと思うんですね。だから、ルカの福音書の7章の54節ちょっと見てくださいますか。ルカの福音書、マルコの前ですけど、また今次ですね、マルコの次の5章、はい、9章54節、ルカの福音書の9章54節、はい、弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。十二弟子のヤコブとヨハネが、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。この二人はイスラエルの歴史をよく知っておりましたので、マカビー兄弟がアンティオコス・エピファニスによってめちゃくちゃにされた神殿の歴史、それを解放したわけですね。そのような歴史を知っておりましたので、イエス様も旧約聖書に預言されてそのようなことをなされても全然おかしくないわけですね。彼らはそのような思いで天から火を呼び起こして彼らを焼き滅ぼしましょうか。ひょっとしたら、この 弟子たちはその時にイエス様のただならぬ姿を見てね、あと思ったかもしれません。まあ、ともあれですね、ともあれ、このもう一度マルコの福音書に帰っていただきますと、エルサレムに近づいて、そしてベテパゲからベタニアに、もうエルサレムの神殿のすぐそばですね、もう本当にすぐそばまで行かれたわけです。そしてその時に、向こうの村に行きなさい、村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないやんの息がつくでしょう、それをほどいて引いてきなさい。まだイエス様の一行はこの場所に着いて、それからその先のことは今まで行ったことがないところです。全く行ったことがないところです。そこをですね、お前たちが行くならば必ず誰も乗ったことがない老婆の子がつないであるので気がつくでしょう、それをほどいて引いてきなさい。もし持ち主がなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいでようなのです、すぐにまたここに送り返しますと言いなさい。まだ何も経験してない、何も知らないところに使わされた二人が、そうなるから、必ずそうなるからそうしなさい。そして、なぜそんなことをするのかと言われたならば、このところですね、主がおいでようなのです、主がおいでようなのです、またここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った、ロバの子をほどいたしてどうするんですか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。まあこんなことがですね、何気なく書かれています。けどこんなことがイエス様のおっしゃった通りに起こってるんですね。その神は、主がおいでようなのです。もしその人が、なんでお前そんなことを黙ってよそのものをするんかと言った時に、主がおいでようなのですと答えなさい。この物語はですね、やっぱり主がおいでようなのですとイエス様がおっしゃってる、そこに神があるように私は、思うんですね。物語が何でもその通りになる、ね、まだまだ経験してないことがその通りになる。まあ、聖書にはですね、そのような箇所は、有名な箇所があります。皆さんもご存知の、旧約聖書の創世記の22章でアブラハムが自分の一人子イサクを安息に捧げようとして出かけるわけですね。その時にイサクは、お父さん、犯罪のその供え物はどこにあるんですかと聞きました。アブラハムは答えないで、まあ、行って、そして犯罪の用意をして炊こうとした時に待ったがかかるわけですね。そしてその代わりに、なったのは、お羊ですね。羊が用意されていて、でイサクは犯罪の犠牲にならないで、お羊が犠牲になったんでした。もうとことんキュアまで行って、どうなる、もうイサクが死んでしまうという 間際まで行ってどんでん返しという文字を神はそのようなことを漱石の中で行われました。この場合もですね、この場合もその通りになってるんですね。弟子たちはね、どうなるか不安だったと思うんですね。でも主がお入り用なのですと主の言葉を伝えたんですね。この主がお入り用なのですと書かれている言葉は非常に重要だと思います。実はイエス様がご自分を神として、神様がそれを求めておられるんだ、主がお入り用なのですという言葉はね、三位一体の神、あるいは自分で存在し唯一の神で永遠の神である、その神を意味しています。この主がお入り用なのですという主というのは、旧約聖書の中に主という字を太字で書かれていますが、新約聖書ではそうなっていません。そうなっていませんけれども、ここの主がお入り用なのですというところは、まさにもし旧約聖書の法則をこちらに当てはめたら、主は太字の主になるはずです。でも新約聖書と旧約聖書がちょっと違いますので、それぞれが大事な要素を持って書かれておりますので、新約聖書はまた違った書き方をしておりますので、主っていうところは太字になっていません。でこのところは言語ではホクリオスという言葉です。ホクリオス、主っていうのはね、例えば、普通のうちの主人がという、そういう主人と弟子とそういうような関係の場合の主人というのは、まあ英語で言うマスターですよね。そういう場合ですとデスポテスという言葉が使われています。でもこの場合はその主っていうのはデスポテスじゃなくて、ホークリオス、ホーもう定冠詞をボンと出して、でクリオス、クリオスという言葉、そんじゃそこらで使われる言葉じゃなくて、まあローマ帝国だったらアウグスト、カイザル、アウグストに特別使われる、あるいは皇帝ネロとかね、ネロ皇帝とかいうような場合に、ギリシャ語でクリオスという言葉が使われましたけれども、ここの主がお入り用なのですというのはホークリオスも特別な神である主なんだということの意味なんですね。だから弟子たちはその言葉がそれほどに重要な言葉であることを知っていたかどうか分かりませんけれども、とにかく言語の聖書では弟子が使った主がお入り用なのですという主というのは、そんじゃそこらの主ではなくて神なんですね。神ご自身、イエス様がご自分を神であると宣言されているわけです。そしてその通りにストーリーは動いていくわけです。はい、ゼカリア書の9章9節を、旧約聖書の終わりの方で、ゼカリア、マラキですから、マラキ書の前がゼカリア、ゼカリアです。ゼカリア書の9章9節、ゼカリア9章9節、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの方があなたのところに来られ、この方は正しい方で救いを賜り、乳和でロバに乗られ、それもメロバの子の転ばに、もう瓶入り、メロバの子の転ばにまで予言されて、その予言された通りに、このマルコの福音書の11章で、そのロバの子がつないであって、そのロバの子に乗って、このイエス様が、ホサナホサナとみんなが歓迎するそのところを乗って、そして祝福あれ、主の皆によって来られる方に祝福あれ、今来た我らの父、ダビデの子、ホサナ、いとたかきとか。 弟子たちが恐れてどうなるんだろうと心配していたけれど、主がおいでようなのです、とそのイエス様の神宣言ですね、王の王宣言、その宣言の通りにイエス様が入場される、ね、救い主として入場される、そのことがここに起こったわけです。私はこのところを学んでおりまして、イエス様のこの救い主としての登場は、本当にこうタイムリーな、この時にこの入場がなかったら後の十字架も意味がなかったように思うんですけど、もうこの時からすでにイエス様は十字架にかかって身代わりの死を遂げるということをピタッと決める。弟子たちはまだ本当の意味を理解してないんだけど、イエス様はそう決めて全世界の救いをこのような形で成し遂げられたわけです。皆さんいかがでしょうか。世界にはいろんな大帝国も生まれました。偉大な指導者も生まれました。そして強大な軍事力を誇っている国も昔も今も存在しています。そして偉大な指導者たちは自分たちの思いをね、自分たちの考えを、そして自分たちの思う通りに世界に影響を与えようとしてしのぎを削っています。しかし昔から今日までどんな偉大な大帝国も、どんな偉大な指導者もそのことを完全に果たすことはできませんでした。世界では有名になったけど、歴史の教科書には偉人として名前が載せられているけれども、みんな成功した人はいないわけですね。今日だってある大統領は大元総書、あるいはその他の少々もやがて、今はそうだけど、やがて天下を乗っ取ると虎視眈々と狙っているわけです。しかしいかなる指導者もいかなる人物もみんなそれを成し得ることはできないのです。世界の歴史がそれを証明した。でも我らの救い主イエス・キリスト、主がおいでようなのですと宣言されたその主なる神はこの本当の平和を成し遂げられるわけですね。このところには、マルコの福音書に、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、今来た我らの地ダビデの国にホサナ、井戸高きところに転ばに乗られた謙遜を実行された、最も謙遜な姿でこの世に登場され、そして大群衆のその歓迎と、しかもそれはロバに乗った王です。軍馬にまたがった王じゃなくてロバにまたがった王です。一見滑稽です、滑稽です。でも本当に世界の平和は、本当の救いはこのイエス様のこの姿によってなされるのです。イエス様は十字架にかかって血潮を流して我々の罪のために死なれたんですけれども、この方法しか、この方法しか今日のこの義伝極まりない、嘘は、そして犯罪が、偽りが横行するこのような世界で、そんな人間の手段が、人間の方法が成功するはずはありません。この謙遜の限りを尽くされた、主がおいでようなのですという、その主ですね、 その主ホフリオス、ホフリオスのお方、このお方が本当の平和を、本当の救いを成し遂げてくださるんですね。このような一見滑稽な姿にも見えるこのお姿が、そのお方が我々を本当に救ってくださるんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。エルサレムに向かってベタニアというところまでいらっしゃいました。そして弟子に言いつけて、その言いつけた通りに、予言通りに、イエス様が指図された通りにことはなっていきました。イエス様が予言された通りに、十字架にかかって身代わりの死を遂げられるということはその通りに行われ、そして予言の通りに復活されました。感謝いたします。この世の中で信じるべき言葉、信じるべき人物、そのようなものは存在しません。どんな人間も大言壮語してもみんな罪があり、みんな嘘があり、みんな偽りがあります。でも偽りのないのは主なるイエス・キリストだけです。感謝します。この方の上にこうして礼拝を捧げ、弱いものであります、足らないものであります、欠けたものでありますが、私たちがその主のなるお方のもとにはせ参じて従っていけるようにお願いします。皆によってお祈りします。アーメン。